庁の人事行政の運営などの状況を公表します。問い合わせ、総務課総務人事係、電話801-5781。詳しくは長与町ホームページをご覧ください。職員の任免及び職員数に関する状況。1、令和4年度の採用及び退職等の状況。単位は人です。表があります。区分、採用、退職の内訳、定年、鑑賞、自己都合、死亡、懲戒免職の順でお伝えします。一般行政職、8、3、0、0、0、0、水道局、0、0、0、1、0、0、計8、3、0、1、0、0。2、令和4年度の承認及び公認の状況。単位は人です。区分、承認の内訳、係長級、課長補佐級、参事級、課長級、部長級、公認の順でお伝えします。一般行政職、2、2、0、2、1、0。水道局、0、0、0、0、0、1。計、2、2、0、2、1、1。表をあります。なお、本公表における一般行政職とは、水道局以外の職員を指します。次に述べる職員の給与の状況、年次有給休暇の所得状況も同じです。職員の給与の状況。1、令和4年4月1日現在の職員の平均年齢、平均給料月額の状況。表があります。区分、職員数、平均年齢、職員1人当たりの平均給料月額の順でお伝えします。一般行政職、213人、38歳6ヶ月、29万8445円。水道局、17人、36歳9ヶ月、28万9959円。全職員、230人、38歳5ヶ月、29万7818円。表を割ります。2、令和4年度の期末手当、勤勉手当の状況。支給割合、期末手当2.4ヶ月分、勤勉手当2.0ヶ月分。加算措置、職制上の段階、職務の急騰による加算措置、役職加算5から15%。ただし、教育職員4人は含みません。令和4年4月1日現在の級別職員数の状況。表があります。区分、標準的な職務内容、職員数、割合の順でお伝えします。7級、部長、会計管理者、教育次長、局長、理事の職務、9人、3.91%。6級、課長職に相当する局長、主幹の職務、23人、10.00%。5級、所長、室長、参事、課長補佐等の職務、25人、10.87%。4級、係長、主任保健師等の職務、33人、14.35%。3級、主査、主任、技師、保健師等の上級職務、 89人 38.70%、 2級主事、技師、保健師等の中級職務26人 11.30%、 1級主事、技師、保健師等の初級職務25人 10.87%。 4、令和4年度の特別職の報酬等の状況。区分、給料、報酬月額の順でお伝えします。町長85万7千円、副町長69万1千円、教育長65万1千円、議長34万3千円、副議長28万5千円、議員25万8千円。期末手当、いずれも 3.30 ヶ月分です。表を割ります。ただし、教育職員4人は含みません。職員の休暇等取得の状況。1、年次有給休暇の取得状況。表があります。区分、平均取得日数、有給休暇消化率の順でお伝えします。一般行政職 11.4 日 57.09%、水道局 11.2 日 56.07%、 全職員 11.4 日 56.81%。 表を割ります。消化率の計算式は、令和4年扶養日数分の取得日数 ×100 です。 2. 育児休業及び部分休業の取得状況。育児休業新規取得者11人、部分休業取得者9人。職員の分限及び懲戒処分の状況。1、分限処分者の状況。休職7人。心身の故障によるもの。その他の分限処分はありません。2、懲戒処分者の状況。懲戒処分者はいません。職員の研修及び勤務成績の評定の状況。1、研修の実績。実務主義、支援主義の基本方針に基づき、延べ859人に対し職員研修を行いました。2、勤務成績の評定の状況。地方公務員法第23条の2、各項規定に基づき、平成24年度より人事評価を実施しています。人事評価は、職員の質の向上、能力開発による住民サービスの向上、及び適正な評価と処遇反映により、職員のモチベーションを高めるため、意欲・態度評価、能力評価、業績評価により実施しています。職員の福祉及び利益の保護の状況。1、衛生管理関係の実施状況。一般健康診断受診者326人。2、公務災害認定件数3件。3、職員会事業の実施状況。地方公務員法第42条の規定に基づく職員の保険、元気回復、その他厚生に関する次の事業を長与町職員会会員数234人において実施しました。人間ドック及び各種がん検診の助成、その他職員の福利厚生に関する事業。長与町健康ポイント事業みっくんチケット、長与町健康づくりご褒美抽選会を開催します。町内店舗自慢の商品引き換え券が100名様に当たる。応募期間、令和5年11月18日土曜から11月30日木曜。問い合わせ、健康ポイント事業窓口、電話 894-1215。 健康づくりに取り組んでいる方や 取り組むぞと決意した方、ご褒美目指して楽しく取り組もう。詳細はこちら、QR コードがあります。参加方法は2パターン。パターン1、18歳以上の町民の方、長与町健康ポイント事業みっくんチケットに参加する。申し込みは健康保険課窓口へ。初回入会特典2チケット&イベント参加特典2チケットで4チケット分の商品に応募できる11月30日木曜までの参加が絶対おすすめだよ。パターン2、どなたでも。町主催秋のウォーキングイベント裏表紙参照に参加して、スタンプ完成クイズ全問回答アンケートに回答することで、イベント特典2チケット分の商品へ応募ができるよ。健康ポイント事業に参加するメリット。毎月筋肉量や脂肪量がわかる体組成測定ができる。何気なく受けていた検診もしっかり意識ができるようになる。ポイント&チケット獲得の楽しみがある。健康ポイント事業に参加中の方へ、長崎県健康づくりアプリアルコーデから商品を選んで応募してね。2から5チケットの中から何口でも可能です。当選通知、12月上旬に当選者へ引き換え券を郵送します。商品は店舗での受け取りとなります。新しい図書館と健康センターに関する町民ワークショップ参加者を追加募集します。長与町では令和9年度開館予定の新図書館と新健康センターの複合施設整備を進めています。複合施設においては交流の場や広場を併設予定で、にぎわいの場となることを目指しています。そこで町民の皆様と複合施設で何ができるかを考えるため、2部構成でワークショップを実施しており、第1部が8月に開催されました。第2部について参加者の追加募集を行いますので、多くの方のご参加をお待ちしています。日時、11月23日木曜祝日、13時30分から16時。場所、複合施設建設予定地、長崎北徳洲会病院横、および長与町役場水道局3階。内容、建設予定地にて複合施設実寸大の線を描いた建設予定地で実際の大きさを体感してみよう。その後移動、長与町役場水道局にて複合施設でみんなと何ができるか考えてみよう。なお、雨天時は水道局でのワークショップのみ実施します。応募資格、町内にお住まいで小学生以上の方、乳幼児同伴での参加も可能です。託児保育はありません。募集人数10人、応募者多数の場合は抽選です。お申し込みいただいた方全員に結果を通知します。申し込み締め切り10月31日火曜。応募方法、町ホームページ政策企画課窓口、郵送、E メール、電話。郵送、E メールの場合の記載事項、住所、氏名、年齢、学生の場合は学校名、学年を明記してください。電話番号、応募先問い合わせ、政策企画課、郵便番号 851-2185、長与町うれり号659番地1、電話 801-5661、 メール kikaku@nagayo.jp、 町ホームページ申し込みフォームの QR コードがあります。移住の取り組みとして9月から2つの新たな取り組みを始めました。長与町へ移住を検討している方がいらっしゃいましたら、 ぜひご紹介ください。 1. 住まいの窓口。移住希望者の新しい住まいを探すお手伝いを始めました。移住後の新しい家に関するご希望を伺い、ご協力いただいている不動産業者へ確認させていただき、条件に近い物件があればメールなどでお知らせします。詳細申し込みはこちら QR コードがあります。 2. 長与移住お試しツアー。長与町へ移住を考えている方に、役場の担当者が町内の生活拠点となる買い物エリアなど気になる場所をご案内します。実際の街並みを見てどのような暮らしになるかを体験することができます。また希望される方は集いの家に宿泊していただくこともできます。詳細申し込みはこちら QR コードがあります。住民税非課税世帯などに対する低所得世帯支援給付金、1世帯あたり3万円の受給には手続きが必要です。問い合わせ福祉課低所得世帯支援給付金担当、直通電話801-5771、代表883-1111。申請期限11月15日水曜。住民税所得割非課税世帯。令和5年6月1日時点で長与町に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税所得割が非課税、住民税非課税もしくは住民税均等割のみ課税の世帯です。ただし世帯全員が住民税所得割が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。世帯のうち誰か一人でも扶養されていない方がいれば対象です。対象と思われる世帯に対し確認書を7月に郵送しています。世帯状況により支給対象とならない場合がありますので、確認書の内容を確認してご返送ください。世帯の中に令和5年1月2日以降に転入した方がいる場合、申請が必要です。申請書に必要事項を記入して、その他の必要書類と一緒に役場に郵送してください。その他の必要書類、申請者、世帯主の本人確認書類、申請者、世帯主の給付金受取口座が確認できる書類、家計急変世帯、申請が必要です。予期せず令和5年1月から令和5年10月までの家計が急変し、世帯員全員が令和5年度分の住民税非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯、ただし世帯全員が住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。申請書と申し立て書に必要事項を記入して、その他の必要書類と一緒に役場に郵送してください。その他の必要書類、申請者、世帯主の本人確認書類、申請者、世帯主の給付金受取口座が確認できる書類、令和5年1月から10月の任意の1ヶ月の収入の状況が確認できる書類、給与明細と申請書、申し立て書は役場福祉課または町ホームページから入手可能です。長崎県立大学。長与町に立地する長崎県立大学シーボルト校、すぐ近くの大学でどのような研究が行われているかをシリーズで紹介していきます。シーボルト校研究紹介ナンバー32。デジタルメディアコンテンツの研究開発と作品制作。情報システム学部情報システム学科青木健教授。青木教授の顔写真があります。現代では映画やアニメ、ゲームコンテンツ、VR など 多くのコンテンツがコンピューターを使って制作されています。私の主催するメディアコンテンツクリエーション研究室では、これらデジタルメディアコンテンツの制作技術の研究開発や作品制作を行っています。それでは現在研究室で取り組んでいるプロジェクトの一つをご紹介しましょう。図1は、視野180度立体視グリーンバック撮影の様子と、撮影した立体映像を VR 空間で再生しているところです。撮影時に右目用と左目用の映像を同時撮影するので、VR 空間では立体映像として再生されます。この技術によって、VR 空間に実写の人物が登場する VR ドラマの制作が可能になります。また、図には360度カメラで撮影した動画から、フォトグラメトリという技術を使って、大学キャンパスの景観の一部を 3D 再現したものです。360度カメラを持って歩くだけで、そこから見える景観を正確に3次元再現することができます。中央階段を歩きながら撮影した360度で、動画から作成した 3D 景観モデルです。撮影者から見えない部分は欠落しています。これらの技術を組み合わせると、実際の景観を正確に再現した VR 空間の中で、実写の人物が立体映像でドラマを演じるリアルな VR コンテンツの制作が可能になります。最近注目されているメタバースには、地域振興を目的として地域の景観を再現した例などがありますが、このような例では3D 景観モデルの作成を手作業で行っていることが多く、制作にコストや時間がかかります。先ほどの技術を使えば、低コストでリアルな景観モデルが作成できるので、そこを舞台とした VR ドラマを制作して、印象的で効果的な地域プロモーションのメタバースコンテンツを制作できるかもしれません。しかし、メタバースのコンテンツはただ作っただけでは十分な効果を発揮しません。マネタイズという収入を得る仕組みを作り出し、持続的にコンテンツを更新していくことも必要になります。物産品の販売や交流人口の増加、コンテンツ産業の創出など、地域活性化を図る基盤の創出にもつながる研究です。